はいと、こんばんはです。ですね、今日もですね、百物語2010を、読んでいこうかなと思います。で、前回まででですね、66話目まで、読んだので、今日はですね、67話目からですね、一応何もなければ、100話目まで、今日で読んでしまおうかなというふうに思っております。はい。で、やる前にですね、ジータレース読み。まずですね、369番さんありがとうございました。これまた師匠シリーズの新作ですかね。はい。ていうか、早い書くのが、またある、出たか。で、371。おじぴゃんって書いてあるんですけど、まあ、おじいさんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと。はい。で、372、お茶早めに来たと。まあ、ちょっといつもよりは早めですね、確かにね。こんばんはと、今日も聞くと、ありがとうございます。まあ、おっちゃんじゃないんですけど。で、373、キャー、136より136が来たわと、おちゃんこんばんはと。まあ、来ました。はい。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。はい。じゃあ、ですね、早速、行きたいと思います。はい。まあ、多分、前回ぐらいのペースで行けば、2時間ぐらいで行けるのかな、とは思うんですけど、まあいいや。とりあえず行きましょう。ちゃちゃかちゃちゃか。はい。じゃあですね、67話目、おいっ子の絵っていうので、ケーネコさんの作品、ちょっと合ってるかどうかわかんないですけど、それで、申し訳ないです。いきましょう。はい。2週間前、姉がおいを連れて家に遊びに来た時の話です。その子は幼稚園の年中さんでイーちゃんと言います。姉は近々催される祭りのことで和室で祖母と話をしていたので、私はイーちゃんと絵を描いて遊んであげていました。これは何？イーちゃんは絵が上手だねなどと言っていると、イーちゃんは得意げにいろいろと描いて見せてくれました。母親の絵、車やクジラの絵、アニメのキャラクターの絵です。そのうちイーちゃんがおじちゃんも描いてあげるねというので、本当に嬉しいな、でもおじちゃんじゃなくてお兄ちゃんだよなどといった感じのことを言いながら描いてもらうことになりました。これがその時気になって撮った絵です。真ん中に大きな笑顔の人がいて、その足元に小さい黒い人みたいのがいる絵。これは何？イーちゃんは小人さんだよと言ってニコニコ笑っていました。きっと子供にありがちな突飛な思いつきで描き加えただけなのだと思います。ですがそれから何かが足元にいるような気がして、今も落ち着いて座れません。以上。で、次行く前にジータレス読み。374、イサムコンと。はい、こんばんはです。はい、普通にありがとうございます。で、375、おちゃんコーンと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと。今、過去の師匠シリーズ聞いてたわ。うほ、何かの縁って書いてあるんですけど、たまたま、はい。まあ、過去の師匠シリーズ、ありがとうございます。はい。録音聞いていただけるのはありがたいですね。で、376、おじちゃんじゃなくて、っていうので、そのくだりのところで、よくネトラジでこんなこと言ってる人がいると。いるね、いるよ、20代だって言い張ってるやつが。てか本当に20代ですけど。で、いきましょう。第68話目、入院。影虎さんの作品。切迫早産の疑いで婦人科に入院していた時のこと。入院自体生まれて初めて、大嫌いな点滴を打たれて来る日も来る日も安静安静、寝るくらいしかやることがない。以下はすべてまどろみの中の話。 入院当日どこかで猫の声がする。2日目猫の声じゃなく赤ちゃんの声だと気づく。3日目また赤ちゃんの声がする。深夜に。ここは婦人科のみ、妊婦はいても赤ん坊はいないはず。生きている赤ん坊は。次の日お守りを持ってきてもらい、半月後無事退院した。以上で、次第69話目、行けば出るらしいで、林さんの作品。話は一昨年の夏に始まる。ある日モルが2階の自分の部屋にいると、外から妹の声がした。おい久しい。俺の名前亀、大声で何度も呼んでいる。近所まで響くような大声で名前を連呼されてムカついた俺は、窓から顔を出して妹を叱ったが、妹の方はびっくりしたような顔をしてこちらを見上げ、やがてこそこそとどこかへ行ってしまった。しばらくして妹が息を切らして2階まで上がってきて、真面目な顔でこう言った。さっき俺の部屋の窓に知らない変なおばさんがいたので、おかしいと思って俺を呼んだら、同じ窓から俺がそのおばさんと重なるように顔を出したので怖くなって逃げた、という。俺は呆れて、今この部屋にそのおばさんはいるのかと聞いたら、妹は恐る恐る部屋の中を見渡して、おらんみたい、というので、その時はそれでおしまいになった。俺は霊感とか全くないようで、その手のものは見たことがないのだ。しかしその晩ベッドに入っていたら、隣の部屋の妹が漫画持ってやってきた。しかし入ってきた途端にあっという顔をするので、俺が昼間のがいるんかと聞くとうなずく。俺、どこに、部屋のどの辺にいるんだ、近くにいるのかと慌てて尋ねると、妹はもう布団のところにおる、久しの左側に一緒にいる。それを聞いて漏れはたまらず、布団から跳ね落ちて妹と一緒にダッシュで1階の親の寝室まで走った。両親の寝室で漏れは母に話したが、案の定そんなことあるわけないと一蹴された。だが妹は見たと言うし、俺もこのままではベッドに絶対に戻りたくなかった。その上母の態度も妙で、一緒に上に来てと言っても嫌がって腰を上げようとしない。俺はこれはもう絶対に何かあると思って半泣きになったが、その直後横で聞いていた親父が、そんなもん気にせんでもいいやろかと言った。俺も妹も驚いたが、父が言うには、5年前に今の家を買った時から怪しい奴がいたらしい。神主とか呼ぶのは近所に体裁が悪いから何もしていないと言われて、親父のケチ根性に腹が立ったが、親父はああいうのは見えん奴には何もできんから、お前には害はないだろうと言う。もう俺の部屋があそこに決まったのも、俺が例の見えない性質だったかららしい。俺の家では父と妹は見える人で、母と俺は見えないタイプのようで、俺も霊とか見たことはなかった。確かに霊の実害はなかったが、そんな理由で部屋を割り当てられたと思うと怖い。結局俺は両親に適当に丸め込まれ、以後もその部屋で寝起きしてた。妹はそれ以来絶対に俺の部屋に入らなくなったが、俺の方は害がないこともあって慣れてしまった。部屋にはゴキブリもよく出るのだが、俺は霊もゴキもすぐに慣れてしまうたちなのだ。去年の秋、同じ年のいとこの広安亀が家に来た。その時俺が広安に自分の部屋に幽霊らしきものが出ると話したら、がぜん興味を示して絶対見てやると言って部屋に入った。俺がいつもいるわけでもないみたいなんだけどと言い終わらないうちに、広安が後ろ向きに飛び出してきて、お前の寝床と叫んでいるので、俺も焦って部屋まで行ったが、やはり俺には何も見えない。広安の話では女の霊が俺のベッドの周りを反時計回りに周回しているそうだ。女はゴワゴワの髪をして、顔はシワだらけで、みすぼらしい格好の中年の女だという。 夜になって帰ってきた妹にも聞いたが、前に部屋で見たおばさんと特徴が大体一致したので、どうも同じやつらしい。問題はそれ以来、広安のやつが次々と学校の友達を俺の部屋に連れてきたことの方だ。見えたというのは4人に1人くらいで、中には何もいないと言って怒るドキュンもいたりして、まあ、何しろ俺にも見えないんだから説明できないわけだし、結局この件は母が昼安の親に文句を言ったのでやがて収まったけど、妹と昼安が示し合わせて漏れを担いでるとは考えにくいので、そいつは確かにいるんだろう。漏れは今こう考えている。親が死んで漏れが家を継いだら、この部屋を配管料、見物料を取って公開したらどうかと、なんとなく儲かるのではと思うのである。霊感のない人は見えないので、見えなくても自己責任となりますが、複数の確実な証言があるので間違いないと思います。愛犬 K 氏 M 町の M 村家です。オープンは何年先か何十年先かなるかになるかわからないけど、よろしく。以上で、次行く前にジータレスミ377、おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。おっちゃんにしては早い時間帯な気がするわと、まあ、ちょっと早いですね、いつもより。で378、漏れかと、全部漏れって書いてある。漏れはもういいんじゃないのって思うけど、タイミングで使って面白い時ってあんのかな。もうあんまねえような気がするんだけど。で、次第70話目、一方通行、彼の枯れる野原の、これなんて読むんだろう、さんの作品。僕のいとこが通っていた高校の近くに公園があった。古くからある神社の裏手の高台に細長い敷地を持ち、県道に面した側にブランコとの滑り台がこじんまりとあるだけで、もっぱら土日のゲートボールや夕方の犬の散歩に使われる広場である。学校から一度坂を登り、公園のあたりで下り始めて私鉄の駅に出る。そのため彼らはよく学校脇の酒屋のようなコンビニのような店でジュースや菓子を買い込み、公園にたむろしては今週のジャンプやマガジンの内容について語り合ったり、他愛のない追いかけっこをしたりして遊んでいたらしい。ある時そんな調子で遊んでいるうちに日が暮れてきた。冬の初めだったと思う。男ばかりでそんなことを気にするものはなく、みんな学ラン姿なのに、色をにするものよっといでなどと騒いでいる。風邪気味だったいとこは缶コーヒーを手にブランコに腰掛け、ゆらゆらと揺れながら黒い人影が薄暮れの中でギャーギャーとはしゃいでるのを眺めていた。すると公園の向こう側、神社の森がある側の道路にも黒い人影があることに気づいた。ブランコは剣道に背を向ける格好なので、仲間たちが駆け回っている広場の向こう、銅弾ツツジの植え込みを挟んで細い道があるあたりまではかなりの距離がある。赤紫色の夕暮れの中、人影が男か女か、若いのか老いているのか、それすらもわからない。ただ黙々と列になり歩いていく姿が見える。道の向こうは不法投棄酒の高いフェンスがある。公園の短い辺とはいえ、そこそこの長さをフェンス沿いに連なって歩く人々が切れ目なく続くのはなんだかおかしい。いとこはしばらくその列を見守っていたが、そっと立ち上がって公園の奥へと向かった。植え込みがあるところまで10メーター、5メーター、黄昏の中でもなんとなく相手の姿が分かってくる距離まで来ても、一人一人の個性が見えてこない。影は影で、ただ黒い人の形をしていた。それが左から右へ一列に歩いていく。しかしよく見ると影は右に行くに従ってだんだん薄くなっているような気がした。トモ、ピザマン買いに行こうよ。不意に呼び止められて振り返ると、白いマフラーをターバンのように巻いたわけのわからない姿の友人がブンブンと両腕を振り上げていた。見れば他のメンツも巾着袋やらジャージの上着を変な格好にかぶっている。急に緊張感が途切れて息を吐く。 いつの間にか息を止めていたらしい。はっとして背後の植え込みを見ると距離は1メーターくらいまで縮まっていた。その向こうに黒い人影はなかった。その後卒業まで何度もその公園で遊んだが、そんなものが見えたのはその一度だけだった。ちなみに昼間にその道を歩いて確かめてみたところ、細い道は民家のブロック塀で行き止まりになっていたそうだ。ただ左から右へ一列に歩いていた黒い人たちは一体どこへ向かっていったのだろうか。以上で、次行く前にジーダレス読み379、モレって12年ぐらい前の怪しいワールドで部分的に流行ってた記憶だと。怪しいワールドがわからん12年前、はあ、全然わからんそうなんだ、そこで流行ったんだ。まあ流行ってたよね、確かにね。みんななんかモレとか言って、あとヤシね今は全く見られないヤシ、どこ行っちゃったんだあれまあいいや、次行こう。第71話目円ん円だよね。ムツキナイツキさんの作品。仕事先の縁で知り合った男性、割とかっこいいし性格もよし、アウトドア好き、中堅どころで収入もしっかりしてる。タバコは時々、お酒は毎日ビール一本という男の自分から見てもいい人なんだが、なぜか女性と縁がないというか長続きしない。付き合い始めは女性側から告白されたり彼から申し込んだりだが、別れる時は 100% 彼女から振られる。浮気をしたわけでもないのに女性の影があると言われたり、デートの最中に寒気がする、気味が悪いと言われたり。なので30歳半ばにもなって未だに独身だった。そんな折彼も釣りが趣味という話になって一緒に出かけることになった。彼の車で行くことになり、待ち合わせ場所に向かったところ彼の後ろに誰かがいる。年配の女性が彼の後ろから睨むようにこちらを見てる。二言三言会話してから恐る恐る、そちらの女性も一緒に行くんですかと聞くと、は？女性？と彼が振り向く。その時にはもう女性の姿はなかったが、今見たものが幻覚とも思えなかった。その日は何事もなく釣りを終え、それからしばらく変わったこともなかったため女性のことをすっかり忘れていたのだが、たまたま足を運んだアウトレットモールでデート中の彼と鉢合わせた。こちら僕の彼女と照れながら紹介する彼の後ろで、以前見た女性が凄まじい表情で彼女を睨んでいる。全身に鳥肌が立ち、冷や汗を流す俺をよそに、二人は連れ立って人混みに消えていった。翌々週顔を合わせた彼は案の定振られたと言って憔悴しきっていた。勘違いかもと思いつつも、思い切って女性のことについて聞いてみると、見てほしいものがあるとのこと。次に彼が職場に顔を見せた時、彼は一枚の写真を手にしていた。この女性かと聞かれてうなずくと、彼はその場にしゃがみ込んでしまった。母だ。母子家庭で母一人子一人だったためか、過保護な人だったからと言い、肩を落として彼は帰っていった。それから1年、次に出会った女性には包み隠さず現状を話した上で付き合うことにしたらしい。先日彼女とも話す機会があったのだが、視線は感じるし寒気もするし、部屋にいると物が落ちたりするけど、自分に実害がないから平気と言い切っていた。肝の太い女性だから良かったのか、今週結婚だそうだ。以上。 最後噛みました。で、次行く前にジータレスヨミ、380おさこんと、まあおっさんじゃないんですけどこんばんはと、はい、で381、12年前ってまだ高校生だねおっちゃんと。12年前、高校生ですっていうか、だからネットなんて全然ね、まだ一般にはほとんど普及してない頃ですね。だからパソコン使ってる人は普通仕事ぐらいでっていうね、感じの頃じゃないですか。で382、12年前ってまだ生まれてなかったと。ありえねえよ本当本当かよ。そうしたら小学生になるぞ382番。本当かよ、それだったらびっくりしちゃうわ、はい。で、次第72話目、岩の歌う島で宿題終わったかさんの作品。東京を南下するとひたすらに暑い島がある。周りには何もない島。風が吹くと岩が歌うと言われる島。そこに入ることのできる人間は限られる。交通手段の発達した現在ですらもなかなかに遠い島。先の戦にて秩序が多くなくなった島不祖。そこには今も回収しきれぬ遺骨が残る。そんな遺骨を守るかのように触れただけでも粘膜が腫れ上がる唐辛子やファイヤーアント、本土の2倍以上ある黒光りする G が生息している。この島での約束1つ目、宿舎に泊まるときは寝る前に必ず水を扉の前に置いておく。この島での約束2つ目、島のものは何一つ持ち出してはならない。島を出る前に一粒の砂すら払い落としてから帰る。この島での約束3つ目、宿舎以外では馴染まないようにする。1つ目の約束を破った者、夜中にざわめく音がする。絹ずれの音、歩調、靴音、そしてやがては全てが扉の前で止まる。慌てて水を備えるとざわめきは収まっていくという。2つ目の約束を破った者、本土に戦争の遺物を1つ記念に持ち帰った。家のすべての電化製品に異常が発生し、快音が止まなかった。謝罪とともに島に戻したところ、以後、怪異は収まったという。3つ目の約束を破った者。彼は窪地を気に入っていた。サウナのようで快適だという。あまり居つくなよと忠告され、笑って答えた。その後、窪地で亡くなっているところを見つけられたそうだ。その島で天候の悪くなった日、飛行機が着陸しようとしていた。景気飛行は有志会に比べると難易度が高くなる。すると高いところに光が灯る。誘導灯だろうか。高度を下げる。滑走路灯が見えた。着陸。到着すると光が灯っていた場所には光を発するようなものも据えられるような場所もなかった。飛行機が離陸するときは計算重量よりもちょっと舵が重たい感じがする。目的地まで飛行し着陸し再度離陸すると計算通りの重さを感じる。ああ里帰りしたんだなと飛行機乗りは思うそうだ。そして今もなお本土への帰郷を夢見て彼らは眠る。以上で次第73話目、屋敷神で、暁おしさん、行幸さんの作品。家神や屋敷神と呼ばれる庭などに祀られている祠を知っているだろうか。田舎の家ではよく見られるが、都会の方だと戦前からあるような古い家や大きな農家だと見られるようだ。 稲荷や有名どころの神を祀っている家、地域で名の知れた神を祀っているところが多いと本で知った。屋敷神という呼び名も本で調べて初めて知った。なぜそんなことを調べたかというと、我が家の屋敷神はどうも他とは違うらしいと感じたからだ。どうやら我が家の初代といっても分家したのは幕末だから当代で5代目なのだが、個人的に祀り始めた神らしい。祀っているのは神社などで祀られている神じゃない。蛇だ。初代が分家し今の土地を本家からもらったばかりの頃、この辺りは蛇原、蛇原と呼ばれていたそうだ。そこら中に蛇が住み着いており、草を刈れば蛇が出るというまさに文字通りのやぶ蛇状態だったことが地名の由来とのこと。畑を作るにも何にしてもそもそも危なすぎてまともに暮らせない。そこで初代は祀る代わりに家人に危害を加えず姿を見せないようにしてくれと祈って蛇を祀ることにしたらしい。先代から聞いた話だからどこまで正しいのかはわからない。それでも現に今は蛇の姿は見られず、かつて蛇原と呼ばれていた面影はない。しかし近所の人の話を聞く限りでは、昔ほどではないにしろ今も蛇は多くいるらしい。それだけなら、まあ変わった神を祀っているなで終わるのだが、祀っているおかげなのか我が家で蛇を見ることはまずないのだが、唯一家族に姿を見せる蛇がいる。それはうちの蔵に住み着いている蛇だ。とは言っても俺は見たことはないし、めったに姿を現すことはない。最近では見たことがあるのは俺の祖母と兄だ。祖母は蔵の蛇を見たその年に、兄は翌年に入院する大怪我をした。これだけならただの偶然と思うだろう。だが必ずある時にこの蛇は、いやこの蛇ではないのかもしれないが、皆に姿を見せる。抜け殻という形で。それは代替わりの時。前回は先代が亡くなる前年、その前は先代の母が亡くなる前年、さらにその前は先々代が亡くなる前年といったように、怪我も代替わりもただの偶然なのかもしれない。しかし他の年に抜け殻が出ることはなく姿を見せることもない。俺はいつあの蛇がその姿を誰の前にどのように表すか不安に思いながらも、いつか来るだろうとその時を待っている。一風変わった由来を持つ神を祀りながら、以上。んで次、74話目、再選、歩兵さんの作品。俺の通っていた高校の正門前に当時毎朝のように現れる人物がいた。汚いじいさんで、これまた汚いガットギターを抱えていて、そして聞いたこともない歌を大声で投稿してくる生徒に向けて歌うのだ。ちなみにギターは弾いてない。あなたの住んでいた、もしくは今住んでいる地域にもいないだろうか、いわゆるアレな人である。そのじいさんは高校の裏にある管理する人もいない古い神社に居ついていて、そこで寝泊まりをしていたらしい。時には心ない同居に住みかを荒らされたりしたらしいが、近所では特に迫害されることも受け入れられることもない、そんなじいさんだった。高校を卒業してから8年ほど経った頃、正月に地元へ帰省した時に高校の友達連中と飲む機会があった。そこで何の気なしにギター G、俺たちはそう呼んでいたの話題になった。懐かしいなギター G、 今何やってんだろうな、などと、まあ当時の面白い出来事として話題に花が咲いていたのだが、地元に残って仕事をしている K というやつがポツリと、死んだよ、殺されたらしい、と言った。俺たちは驚き、とりあえず K に詳しい話をしてくれと頼んだ。 K は、詳しくも何もないよ、殺されたらしい、犯人はまだ見つかってないらしいよ、と刺身をつまみながらそっけなく言う。 俺たちはどういうふうに死んでたのとすっかり興奮をしてしまっていた。すると K は何とも嫌そうな顔をしながら、賽銭箱の中に入ってたんだよとつぶやいた。意味のわからない話である。賽銭箱の中に入る人が、まあ殺されているなら死体か、もちろん殺したやつが入れたんだよな。でもどこから入れたんだ。上からは無理だよな。なんか格子みたいなのがはまってるしな。じゃあ横か裏に賽銭を取り出す扉が開いてて、そこから入れたのだろうか。俺はその胸を K に問いただしてみた。 K は答える。いや、横に賽銭取り出し口はあるんだけど、人が入るような広さじゃないし、そもそも鍵がついてたらしい。普通なら賽銭箱を壊して入れるしかないんだよ。じゃあどうすんだよ。上から入れるんだよ、賽銭みたいに。じいさんを細かく刻んでな、こうパラパラと。賽銭箱の中にはじいさんがみっしり入ってたらしいよ。以上。で、次、第75話目、見えないもので、アメタさんの作品。大学へ入学してからあっという間の夏、私は友人たちと久しぶりに会うことになった。集合場所に着くと、誰が呼んだのか、高校時代によくつるんでいた先輩も来ていた。彼は幼い頃に両親が再婚したとかで、年齢が一つ上とはいえかなり大人びていた印象だった。お決まりの花火も一通り終わり、これまたお約束の肝試しに行こうが誰かの口から飛び出た。私たちの高校から数十分車を飛ばしたところに廃病院があるから、そこへ行こうということらしい。深夜のノリで特に反対もなく、先輩は少し不満げに見えたが、廃病院に向かうことになった。しかし楽しげな気分もどこへやら。到着した途端、廃病院の寂れた雰囲気が押し寄せてきた。アルコールの回った怖いものなしの数人を除いて、大半はビクビクしながら院内を回っていた。しばらくぞろぞろと歩いていると、前方の方からひっと短い悲鳴が飛んできた。懐中電灯の光の先には、ガランとした病室の天井から輪になった紐がぶら下がっていた。これってやっぱりと誰もが思っていると、おもむろに先輩が紐へ歩み寄り、思いっきり紐を引っ張った。廃病院に響く私たちの悲鳴。落ち着いてと先輩が鋭く言う。これは本当に首吊りに使われたものじゃないよ。それでも半分パニックに陥っている私たちを先輩はなだめる。本当にここで誰かが首を吊ったのなら、足場になるようなものがないといけない。それに死体があった痕跡もない。誰かが片付けたなら床に跡が残るはずだけど、それもない。第一、紐が新しすぎる。探偵顔負けの推理で得意げに言う。というわけで、これは最近ここに来た誰かのしたいたずらだよ。空気の抜けたように恐怖感が消え去り、というかしらけてしまったが、それでも満足した私たちはそれぞれ家へ帰ることになった。帰る手段のなかった私は先輩の車に乗せてもらった。本当に怖いのは存在しない幽霊なんかじゃなく、ないものをあるように見せる生きてる人間の方だよ。私の自宅の近くまで来た時、先輩は運転席でつぶやいた。確かに人間の方が怖いのかもしれない。あるものをないように見ざるを得ない人間の方が。ミラー越しに後部座席の女を見てから、私は車を降りた。で、 次行く前にジータレスを見383、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんは、あと20代なんですけど、今日はもちろん100話目まで読んで、かつ怪異がおっちゃんの身に降りかかるのを待ってから101話目を朗読するんだよねと。朗読実況ってこと、はい、で次行きます。次101話目ねえってで384、師匠シリーズ意識したような話だなと。師匠シリーズ意識したような話、今の、あーどうだろう、あー先輩どうなんだろう、意識してんのかな。まあでも少なくとも何か影響は受けてるかもしれない。で次、第76話目、今のマンションココイチさんの作品。今のマンションは引っ越した頃からずっと何か不思議なことがあります。照らされた僕の影が何かふわふわとしていたりなどです。他にも具体的にいろいろとあります。例えば仲いい友達に髪の毛切ったって教えたら、私に写メ送ってと言われ自分撮りをすることにしました。後ろに本棚があるのですが、木製のものって学校の机もそうですが、表面にツヤがあって光が当たると反射するじゃないですか。でまあ何枚か撮っていたのですが、うち一枚だけ明らかに反射光がおかしいんです。形がいびつでどう見ても人の顔なんです。怖くなったので僕はそれを削除することにしました。他にも中学生の時、ふと朝起きると身動きができないんです。明らかに目にはまぶた越しに朝の光が突き刺さっているのに。僕は心の中で般若心経を唱えました。すると耳元ではっきり男の声でくそと聞こえて、ふっと体が楽になり動けるようになりました。今のマンションには建ったその年に引っ越しており、まだマンションが建ってからも住んでからも10年と経っていませんが、たまに写真に写ったり変な音がしたりよくするのです。以上で、次行く前にジータレスを見385、おっさんこんちっちゃって書いてあるんですけど、まあおっさんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと、はい、まあ、ちっちゃはよくわかんないですけど、はい、で次第77話目、競馬あと形状、競馬でいいのかな、何か形をするの形なんですけど、形状って言った方がいいんですね。形状あとにて、枯れる野原とかいて、彼のさん、わかんないです、の作品。俺のいとこが劇団もどきのサークルにいたことがある。もどきというのは大掛かりな公演などをやらず、ネットに朗読劇などを上げるのが主な活動内容だったからだ。このサークルに席を置いていた頃、親睦会と称して心霊スポット巡りをしたそうだ。別にホラーの朗読をやっていたわけではない。今考えるとちょっとどうかと思うが、有名なバトル漫画の戦闘シーンをラジオドラマ風に演じたり、やたら独白の多い少女漫画を朗読したり、そんな遊びをするサークルである。取材とか役作りとかではなく、どうやら主催の趣味だったようだ。そんな親睦会で印象に残った場所がいくつかあると彼女は言う。その話をしたい。いとこの名前は仮に美穂としよう。薄曇りの春の日、一行が訪れたのは形状跡だった。行く前にイメージしていたほど広い場所ではなく、街中の道路に挟まれた川の中洲のようなわずかな空間。外から見ると古い町でたまに出会う稲荷社や地蔵堂の敷地のようだった。にぎやかに中に入っていく主催以下仲間たちを見送って、美穂はなんだか住む気になれなかった。怖いとか気持ち悪い感じはしないが、 はしゃぐ一行を見てむしろそっちに呆れて乗り気になれない。仕方なく2メートルほど入って両脇に背の高い木が立っている場所に立ち止まり、ああだこうだ言いながら奥へ進む背中を眺めていた。ふと頭上で音がした。右側の木の上で青木がキーコキーコときしむ音、木の葉がざわめく音。風はほとんどないから鳥でもいるのかもしれない。美穂が何の気なしに音がした方向を見上げると常緑樹の青々とした梢に黒ずんだ素足がにょっきりと生えていた。見間違いかとよく目を凝らすとすねから下の足の上には黄ばんだ灰色の着物、黒っぽい男帯、厚みのない薄い肩、袖から覗くこれまた黒ずんだ手、重なり合う葉の間に着物姿の小柄な男であろう姿があった。全体にサイドを落としたように全てが黒くくすんだ色合いだ。男の足が乗っかっているあたりの枝が不自然に揺れて音を立てているが、実際に人が乗っているにしては音は小さく枝もしなっていない奇妙な光景だった。彼女は基本的にそういったものをしげしげと見たりしないことにしている。こちらが見えていると悟られたら都合の悪い事態が発生する場合がまああるからだ。だがその時はなんだかあっけに取られて爪の先から頭のてっぺんまで眺めてしまった。いやちょっとよれた襟の合わせまで確認した。その上は見えなかった。木の葉の影が黒ずんだ肌色と重なって顔は見えない。どのくらいぼんやりしていたのか賑やかな一行が戻ってきた。相変わらずキャッキャとはしゃいでいるが、そういえばこんな狭い場所なのに奥に行った彼らが騒ぐ声は不思議と聞こえていなかった。昼食を食べに行こうと盛り上がる仲間たちの後ろについて形状跡を出て入り口のところで振り返って手を合わせた。見れば少し離れた場所でもう一人手を合わせている仲間がいた。木の上にはもう誰もいないようだった。以上。で次行く前にジータレス読み386、それ霊道が通ってるんじゃないかなと。でもそれくらいのプチ怪異はよく聞くけどねと。プチ怪異、プチ怪異ですか。なるほど。まあ霊道なんかそういう話も自分何回か読んでますけど、まあ自分自身にはそういったことがないのでちょっとよくわからないですけど、なんか真正面にね、神社あったり、するとみたいな、なんかそういうの話ありましたね確かやっぱなんかあるんですかね、通り道にちょうど立てちゃってみたいな、はい。で、次第78話目、かくれんぼで、むつきさんの作品。小さい頃なぜか夕方にかくれんぼをしてはいけないと祖父に言い含められていた。神隠しに遭うからと。ある日何かの用事で学校を出るのが遅くなった。靴を履き替えて校舎を出ると校庭が夕焼けに染まっていた。と昇降口の前に遊び友達が3人立っていた。かくれんぼしよう。当時は祖父の言う神隠しがよく分かっていなくて俺はすぐに快諾した。ランドセルを傍らに置いてじゃんけんをして、一人が鬼になって数え始め、俺は焼却炉の方に走って物陰にしゃがみ込んだ。もういいかいと声が聞こえて、その時なぜかまだだよと言葉が口をついた。すでに隠れているのになんでこんな返事をと自分で驚いた。またもういいかいと聞こえて俺の動きが止まった。今の声さっきより近くなかったか。それ以上に聞こえてくる声が微妙に変質したような。友達はこんな声だったっけ。怖くなって返事ができないでいると、もういいかい さっきより近づいているというのが確信に変わったけれど、怖くて動けなかった。声も同級生の男の子の声から女の子のような老婆のような微妙に重なったような声に変わっていた。怖い、そう思ったけれど、見つからないよう身を縮めるのが精一杯だった。もういいかい？声は確実に俺を目指している。他にも二人いたはずなのに俺の方に。いや、他の同級生たちはまだなりもういいなり言っていたか。もういいかい？声はすぐ後ろから聞こえた。心臓がバクバクいって全身から嫌な汗が吹き出した。焼却炉の向こう左手側の後方に誰かが立っている気配がする。足音なんてしていなかったのに。言いつけを守らなかった後悔と絵も言われぬ重圧からぎゅっと目を閉じていた。どれくらい目を閉じていたのか気配は変わらず感じるけれど、動いた気配はないので恐る恐る目を開けてみた。もういいかい？目の前に顔があった。後ろから覗き込んでいれば口が上になり目が下になる逆さ顔で覗き込んでいるのが普通だろう。そいつは目が上にあり口が下に、つまり正面から俺を覗き込んでいた。体は後ろにあるのにだ。ギョロッとした焦点の定まっていない目が魚眼のように左右を見、やがて俺を見る。もういいかい？悲鳴も上げずに反射で逃げ出す俺の後ろでギギョギギョとしか表現できないような心底楽しそうな笑い声が響く。がむしゃらにどこをどう走ったかわからないけれど、気がついたら家にいて熱に浮かされていた。それから一週間熱を出し生死の境をさまよったが、なんとか持ち直した。治ってから学校に行ったが、かくれんぼに誘ってくれたはずの友達は揃って覚えがない、その日は早く帰ったはずだと言った。それ以降夕方にかくれんぼはしなくなった。いまだに夢だったような気がするけれど、あの日校庭の片隅に置いたランドセルは見つかっていない。以上。で、次行く前にジータレスを見387、おっちゃんお疲れさんですと。お疲れさんです、はい。まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい、百物語聞いていたはずなのに全く覚えていない俺の記憶力が怖いよと。聞いてたはずなのに俺が読んでるやつはもう分かんねえと、こう言ってたこんなのみたいな、はい、そうなんですか。まあいいんじゃない。で388、すげえ不安の種みたいな話だな、神隠しの話と。不安の種、不安の種なんて俺読んだかな。でもなんかね、焼却炉とかね、もういいかいとかね、なんかね、なんかいろんな話が混ざってるような、今まで読んだことのある話を、混ぜたような感じがしますね。出てくるそのキーワードがね、不安の種っていう話があるのか。すごいな、なんかイラストが。まあいいや、次行きましょう。389、ゲームしながら聞いてると頭に入らないよねと。ゲームしながらだったらね、聞き流すみたいな感じですからね、はい。まあそれでも聞いていただけるのはありがたいですけど。で、次第79話目、先祖の話で宿題終わったかさんの作品。幸せな若いカップルがいた。祝言を挙げ村でも評判のおしどり夫婦だった。ある晩嫁が針仕事をしているとき、夫が明かりを持って席を立った。 あらどちらへ？はばかりへ、過去トイレ。嫁は生まれてくる子供のために針仕事を進める。おくるみを作り終え、ふと顔を上げる。先ほどより闇が深くなったようだ。遅い、もう半刻は過ぎようか。腹を下しているにしてもいくらなんでも遅くないか。嫁はそろりそろりと立ち上がり、自らもトイレに行った。あなた？ノックする。返事がない。あなた、開けますよ。ガチャリ。いない。あるのは格子付きの小さい窓、一畳にも満たぬ狭い場所。蓋も閉められたまま。人の隠れるような場所はない。心もとない明かりでもそれが見て取れる。嫁は慌て家人を呼んできた。近隣の者も出てきて旦那の捜索が始まった。山狩りもした。何日も何日も。石部金吉の旦那のことを女と連れ立って逃げたとは考えづらい。だが結局旦那は見つからず、嫁は子供を一人で育て、やがて子供が成人した。子供の祝言が決まり、慌ただしく支度を進めていた晩、旦那が戻ってきた。いなくなった20年前の姿、都市格好のままで。
あなた、
どうしたい、そんなびっくりした顔で。うん、お前疲れてるようだよ。精魂尽くしたか。おくるみは明日にでもしておきなさい。大騒ぎになった。旦那曰く、彼の中でははばかりに入って出た程度の時間しか経っていないそうだ。村の駐在さんも出てきたが、旦那は20年前のあの時のまんま。どう調べても旦那本人であるとしか認められなかった。子供の祝言には旦那も一緒に出たそうな。その後二人はゆるゆると仲の良いまま暮らしていき、嫁が亡くなった年の四十九日の翌朝、旦那が息を引き取っているのが見つかったそうな。往生した姿は嫁と釣り合う年格好になっていたという。以上。で、次行く前にジータレスを見、390。確かに混ぜた感じは否めないと。いや、まあ混ぜた感じというか、あのなんつうの、結構キーワード的にそういう風に出てきたから混ぜたようにただ聞こえただけで、ね、別にまあそういうあれはないと思うんですけど。だから何かキーワードとしてそれだけ出てくるってことは、ある意味そういったところに何かそういうのが集まりやすいのかもしれない。で、391、不安の種はチャンピオンで連載してた漫画ねと。ググったら出てきた。いっぱい、さっきの話に出てくるような生理的に気持ち悪い見た目の妖怪とか霊みたいなのがいっぱい出てくる。オカルト板やビップとかでも AA で有名なおちょんなさんもこの漫画に出てくる。だって不安の種っていうのをググったら、その画像検索結果に出てる絵がもうすでに怖えもん、なんかもう、はい。やっぱね、なんだろう、この和のテイストの、この、なんなんだろうね、この気持ち悪い感じの。どうしても黒が多めになるけど、このね、感じが、怖いですね。で、392、おさん今来たよ、前半は録音で聞かせてもらうよと。まあ、おっさんじゃないんですけど、ありがとうございます。前半は録音でありがたいです、それでも。はい。で、次行きましょう。第80話目、隣人、柏餅さんの作品。高校出てすぐ、初めて一人暮らしを始めた頃の話。俺の住んでたアパートは木造2階建ての小汚いものだった。部屋数は下が4室、上が3室で、俺の部屋は2階の真ん中の部屋だった。一応入居の挨拶に全室回ったんだが、俺の部屋の左隣は表札がなかった。といっても表札をつける場所が設けられていないので、どの家も適当な場所に貼り付ける感じ。 だからしばらく経って左隣から物音がすることに気づいた時も単に表札を出していないだけかと思っていた。物音に気づいてからすぐに粗品を持って挨拶に行ったのだが住人は出てこなかった。チャイムを押してもチャイムの音も聞こえないが、扉の向こうで物音は確かにしていた。ついでにペット禁止にもかかわらず猫の鳴き声も聞こえた。ノックもしてみたりもしたが猫を残して外出中なのかとにかく出てきてはくれない様子。日時を変えてその後も何度か訪ねてみたのだがいつも返事はなかった。俺もだんだん面倒になってそこの住人には挨拶をせずに生活を始めた。数日経ったやたらと暑い日、その日は出かける用事も気力もなくて俺は寝転がってテレビを見ていた。冷房がなかったので窓を全開にしていたのだが、そうするとセミの声がやたらとうるさい。テレビの音が聞き取りにくいので少しボリュームを上げた。その時ダンと左隣の壁が向こう側から殴られた。うるさいというほどにはボリュームは上げていなかったのに、ずいぶん神経質な人なんだな、猫飼ってるの大家にバラすぞなどと思いながらもうボリュームを下げた。そんなことが何度かあった。いとこから使わなくなったヘッドホンをもらってから俺はもっぱらそれを使ってテレビを見るようになった。隣人は水音や足音などの生活音に対しては文句を言わないようなので、テレビの音量さえ気をつけてさえいれば壁を殴られることはない。ただ逆に気になったのは隣人の生活音だ。休みの日に俺が一日中部屋にいても昼も夜も生活音がしない。今思えば玄関のドアの開け閉めの音も聞いたことがないような気がする。猫の立てる物音や鳴き声だけが聞こえる。気になってヘッドホンを抜いてわざとテレビのボリュームを少し上げると間髪入れずに壁が殴られた。一応いるようではある。奇妙な隣人に少しずつ気味の悪さを感じ始めた。入居から8ヶ月ほどが経って俺は再び引っ越すことになった。引っ越しの日に大家が来ていたので隣の人はどんな人なのかと聞いてみた。
君の隣は空き家だよ、もう1年近く空き室のままだね。
うわーと思った。まさか前に住んでた人亡くなったとかじゃないですよね。恐る恐る聞いてみたのだが意外にもそういうことはなかったようだ。前の住人は家賃を滞納した上猫を飼っているのがバレて大家に追い出されたらしい。でも失踪したとかでもなく普通に猫連れて軽トラで引っ越していったそうだ。やたらと隣人を気にする理由を尋ねられたので俺はこれまでのことを話した。もしかしたら不法侵入して猫と一緒に勝手に住んでいるやつがいるのかもと思ったからだ。だが大家と一緒にその部屋を見に行くとごく普通の殺風景な空き室だった。人はもちろん猫がいた形跡もない。よくわからないがアパートの周りも点検してみるという大家に付き添い付き合い、俺も狭い路地を回ってみた。すると九段の部屋の窓の下に猫らしい古い死骸があった。もうボロボロでその住人が飼っていた猫かどうかは大家にもわからなかったが、どこかに葬ってやろうと大家はその死骸をビニール袋に入れて持ち帰った。部屋も後日お払いすると言っていた。この発見で猫の存在についてはなんとなく説明がついたわけだが謎は残る。壁を殴るあの音だ。明らかに人が拳で殴りつける音だったので猫の霊とかって感じではなかった。いろいろと想像はできるが真相は今もわからないままだ。以上。で、次行く前にジータレスビ393、これだな。おちょんなさんてか画像にもあったその顔、気持ち悪い。何なんだろう、なんでこんなに気持ち悪く見えるんだろうこれ。 ランス、何なんだろうこれ。すごいなんかさ、うん、やばいよな。で394、やばいやばい、キモいと、絶対夢に出るよ不安の種と。この顔きついね。絶妙だよなこのバランス。もう気持ち悪い。で、次行こう。あ、次行こうね。ジーダレスミ395、今来た、最初から読み直してと、無茶ぶり。まあ今来たのはありがたい、はい、聞いていただくのはありがたいです。まあぜひ録音の方をお願いします。で、次、第81話目、百物語のビデオで、フローオーケーさんの作品。あ、まだあった。396、このスレは〇〇に監視されていますって絵文字も怖いよと。このスレは〇〇に監視されていますっていう絵文字、絵文字、うん、またそれを誰か貼ってくれる人がいるんでしょうか。で、次いきましょう、第81話目、百物語のビデオで、フローオーケーさんの作品。友達が霊感があるという先輩から聞いた話。先輩を R さんとしておく。 R さんはある夏、友人たちと百物語を開いたそうだ。ろうそくを灯すとか結構雰囲気は出ていたらしい。しかもただ喋るだけではつまらないと、その様子をビデオに撮ることにした。語りは順調に進んでいった。ビデオも心霊番組のように調子が悪くなるなんてことはなかった。本当に何事もなく100話目が終了してしまったのかと、 R さんたちは少しがっかりした。そこで疲れよりも悔しさの勝ったメンバーの一人が言った。明日撮ったビデオ確かめてみないか。提案に乗って翌日、 R さんたちは自分たちの撮ったビデオを見てみることにしたのだという。1人目、2人目とやはり怪現象の一つもなく進んでいくビデオ。昨日と同じことを繰り返している。 R さんとその友人たちはだんだんとしらけた気分になってきていた。しかし R さんの語りが始まってしばらくして、しらけた空気が一瞬にして凍りついた。おい、あれ足だよな。ビデオを映しているテレビの画面の真ん中には R さん、 R さんの前にはろうそく、そして R さんの右上には人間の足が映っている。よく見ると白いスカートの女の足であることが分かった。画面上側から生えたかのように見える2本足でゆっくりと空中を歩き回っている。もちろんその時 R さんの後ろには誰もいなかったし、足のようなものをぶら下げていたわけでもない。足は R さんが語り終えるとともにスーッと消えた。見ていた皆は固まっていたが、足が消えた途端ビデオを早送りにして全て確認した。だが画面が次の人に変わって百物語が終わっても、足はとうとう現れなかった。そのビデオの行方を話を聞いた友達に尋ねてみたところ、まだ R さんが持っているのだそうだ。以上。で、次行く前にジータレスを見、397、このスレは鬼城、鬼城に監視されていますと。これよく、あ、これ見たことあんな。てかこれは怖いのかな。俺これは怖くないんだけどな、全然。これなんか見たことあるな。なんか祭り系だったりするとこれがあったりしないっけ。なんか徹底的に潰しにかかるみたいな。鬼女、これ未だに俺読み方知らねえわ。鬼女って書いてのスレからガンガンなんか攻められてる時に出てくるけど、 で398、やばいこれ絶対おっちゃん終わったよ。家と勤め先特定されて伝突されて人生終了だよ。鬼女怖いと、なんかものすごい怖いっていう監視されてるよ最悪だよみたいなね。終わったな。もうで399、100話読み切ったらおっちゃん死ぬのと、死なない。もうだってもう2000話以上読んでるし、うん、あそういうことなのか、ごめん全然疎くて。400、鬼女、既婚女性の略だからと。あそういうことなのか、独女は独身女性か、で鬼女かこれ鬼女って書いてる、そういうことか。なんでそんなにあれなの、鬼女板はあのなんか怖いところみたいな風になってるのか知らないですけど、ちょっと全然そういうのは詳しくないんであれですけど、うん、あ401番さんもありがとうございます。既婚の女性だから鬼女ということですね。なんでなんだろう、で402番さんが、おかいたでよく見かけてたから鬼の女だと思ってたと。俺それはないのは分かってたけど、まあ俺おかいたで見てたわけじゃないんで。でも大体合ってんだ、403番が大体合ってると。なんでそんなに鬼の女、確かに存在というか、その扱われ方は鬼の女ですよね本当にね、うん、なんでそんな扱われ方してんのかよくわかんないですけど、はい、で次行きましょう。第82話目自動ドアで、キシリッシュさんの作品。俺の連れの話。年下なんだけどすげえ態度がでかい。で、霊とか見えることがあるらしい。俺は疑ってるけど。バイトで知り合って、なんでか気に入られて、バイト以外でも一緒に遊ぶようになったやつなんだ。それで話よくするようになって、俺幽霊とか見ちゃうんだよね、とかカミングアウトされた。俺たち接客業で夜バイト入ったりもよくあるんだけど、そいつが言うには夜中は時々本物の人間のふりして、本物じゃないやつも店に来たりしてるって。本当に見えないのお前、とかなんでか上から目線で言われるんだけど、俺には全く分かんなかった。俺もオカルトとか好きだけど見たいとは思わないしさ。で深夜にそいつと店に入ってた時、いつもは割とお客も少なくてダラダラできるんだけど、その夜はすごく忙しかったわけよ。一人入店しては一人出て行き、出て行ったと思ったら次のお客が入ってくるみたいな感じで、客足が途絶えないっていうか、もう大忙し。俺とそいつがてんてこまいしている最中、自動ドアが開いて女の人が入ってきた。いや多分女の人だったと思う、見えたの一瞬だったから。俺は自動ドアの近くにいたから人影確認して、いらっしゃいませって急いで頭を下げて目の前のお客さんをこなしてから、次のその女の人がレジに来るのを待ってたんだ。でも女の人レジに来ない、来ないどころか店内にお客さんゼロ。あれって思って通路見たり外見たりしたけど、他女の人どこにもいないのよ。いつ出て行ったのかなとかキョロキョロしながら考えてたら、なんだ挨拶してるから見えるようになったのかと思ったってニヤニヤしてる連れに言われた。それ以降は見てない多分。以上で、次行く前にジータレス読み404、あいつら敵に回すと恐ろしい鬼女。なんでなんだろう、なんでそういう風になっちゃったんだろう、よくわかんない、調べなきゃわからん。で405、何かよくわからんけど VIP のマジキチ板決定戦スレなんだそりゃみたいなので、鬼女板は平均的に1位くらいに選ばれてたから怖いよと。へえ、なんでなんだろうね、よくわからんけど全然。であと生き物嫌い板、生き物嫌い板っていうのがあるんだ。なんかやばい気がするね、なんかまずいことしてそうな気がする自分昔ウサギ飼ってて今猫子猫いますけど、そういう人には多分 どぎつい表現とかがありそうで怖いですね。で、次行きましょう。第83話目題なし無題で、ウルフィーさんの作品。先日のこと、友達が少し遠くへと遊びに出かけた時のこと。その日は急遽取り決めて出かけたせいでタイミングが悪かったのか、準備不足か、見に行きたかったお店は探せず、名物であった食事も お店がお休みで食べることができず、少し早いけれどと家路に着くことにしたらしい。しばらくしてから車でラジオを聞くと、大きな地震が海外であったらしく、海沿いの道は全面通行禁止。それは先ほど通った道も含まれていて、早く帰れていなければきっと渋滞に巻き込まれていたとのことだった。よかったね、ラッキーだったねと私が笑うと、それがねと友達は言いにくそうに話を続けた。彼女はいいことがあると毎週の墓参りや実家の管理とは別で、すでに亡くなった両親へと報告へ行く習慣がある。もちろん次の日、彼女はやはり報告に行ったそうだ。そして実家の中に入って仰天したらしい。先週実家に立ち寄った時は扉を閉めて帰ったはずなのに、仏壇の扉が開いていて、位牌だけが畳に落ちていたとのことだった。単なる偶然ならいいのだけど、もしかしたら死んだお父さんとお母さんが早く返してくれたのかなって。彼女は語りながら、なんとなく同意を求めるような目で私を見た。以上で、次行く前にジータレス読み。406番デフォルト名が可愛い奥様ってあたりでもうすでに狂ってないと。
いや、まあそれはまあ既婚女性の板だから、まあそれでも別に、うん、狂ってはないと思うけど、うん、ねえ、別にいいんじゃねえと思うけど、うん、狂ってはないと思うけど。まあ、で、407、ディルレバンガーって出た板だったっけ、生き物嫌い板って。ディルレバンガー、ディルレバンガーってなんだっけ、なんか、え、なんだそれ、なんか何か見たような、見たことないようなみたいな。猫殺しだ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。26歳無職、ディレルバン、ディルレバンガー言いづらい、猫殺し。そう、首やおっぽの切断された猫の画像をインターネットの掲示板に投稿していた。はあ、俺は信じられん。で、408、おっちゃん放送してたと。放送してました。まあおっちゃんじゃないですけど。明日は乳がんのオペだよ、猫が勉強の邪魔してくるよと。乳がんのオペ、てかあんたすごすぎっていう。毎回毎回なんかオペオペだとかなんかいろいろ言ってるけど、本当にすごい人ですね。お医者さんなんですね、外科手術。乳がんのオペ、もうなんだかわかんないもん。もうなんかがんのオペができるっていうのはすごいなって思う。難易度が分かんないからさ、もう全然。で、409、おっちゃんも猫には、にゃーんとか言って頬ずりしてるの、キモいっすねと。してませんっていう、ほれほれほれほれってやってますよ。はい、で、410番、既婚女性板と既婚男性板の温度差はすごい。飯まず連れのすれたいだけは熱い。それは知ってる。飯まず連れのすれたいはなんだ、ニコ動で見た、うん、飯まず連れのすれたい、なんかうまいんだよね、なんか、あ、確か、てかどんだけまじいんだよっていう、ひどいなっていうね。で、411番、408が眼かと思ったと。あ、
408番さんが乳がんになってて、そのオペだよって書き込んでるってことか。あ、自分はもうなんか散々この方の書き込みを読んでたもんだから、乳がんのオペっていうのはする方だっていうのはされる方じゃなくてする方だっていうのはすぐ分かったんですけど、確かにパッと見、あ、でもな、こんなにテンション高いっていうのはすごいなと思うけどね、オペなのにね。まあ落ち込むよりかは、テンションだだ下がりよりかは、まあ、高すぎるのもあれかと思うけど、でも勉強の邪魔してくるよって書いてるからね。で412、ディルって黒むつ板、やっべ、いろんなわかんねえことが書いて、俺も福岡県警に電話したけど、その時は捜査するか未定とか言ってたなと。捜査するか未定って言ってたんだ。だってさ、画像アップしてる時点で、あ、でもその画像が本当にそいつがやったかどうかがわからないとか、そういう理由っていうか、動物が殺されてるしぐらいの感覚なのかな。人が死んでねえからいいやぐらいの感覚なのかな。わからんけど。なるほど。で413、おっぱい揉みまくれるねと。そういう人は多分オペできません。多分外科手術無理じゃねっていう。おっぱいだおっぱいだってやってる人は多分無理だと思うんですけど。もう散々見飽きるぐらいの感覚に、てかもう見ても別にいいみたいな。で、次行きましょう。っていうか本当に大変だと思うんで、頑張ってください。はい。で414、ドクターと違うよ、 NS だよ、人の死を間近で 見て慣れてても幽霊は怖い不思議と。 NS って何？ドクターじゃなくて NS っつうのは何ですか？何ですか NS っつうのは？何の略ですかこれは？ NS？NS って何？ NS。NS、NS。NS で引っ掛けてもどこで出てくるんだよ。どれだ？看護師でいいの？そのまんま？そのまんま？大文字で NS って書いてあるから。え？ちょっとよくわかんないです。普通にナースでいいの？ナースって言ってよ。なんで NS って書くの？てか何？看護師？そうか。だって NS って大文字で書いてあったらさ、なんかさ、ニュースステーションみたいにさ、なんか二つのね、あれかと思うじゃんよ。で415、ディルレバンガーで画像ググったら気分悪くなったと。やめた方がいいよ。で416、ナースじゃねえと。で418もナースじゃないですかって言ってますけど。で417、おっぱいを見飽きるって人生の10割を損してるよねと。とりあえず看護師らしいですよ。ナースの方らしいです。でもナースって言うともう女性のイメージなんですけど。今ね、看護師って言ったあれだから。で、419、朝8時の時点で捜査未定で昼前に検討中、昼過ぎには捜査決定じゃなかったっけねと。当時みんなで福岡県警に電話していたで状況報告してたよと。だからもうそんだけ言ってたらね、もう動かないとっていう、だからそれだけもう情報も来てるしね。これで動かなかったら俺たち何のためにいんのって話だからね。動いたんだろうね。なるほどね。まあこれが早いのか遅いのかは何とも言えないけど、まあいろいろ他にもありますからね。で、421じゃない、420、未だにナースと聞くと白衣の看護婦さんを想像してしまうと。今はね、別に男女平等のね、あれがありますから、看護婦って言っちゃいけないんでしょ、看護師って言うんでしょ。まあ男性の人もいるしね。で421、 NS ってノンスキン風俗嬢の略だったりなと。ノンスキン略だったりなって書いてあるけど、それは違うっていう。で、次行きましょう。ちょっと待ってね。 じゃあ行きましょう、第84話目写真でキシリッシュさんの作品。前行ってたバイトのおばちゃんから聞いた話。おばちゃんがまだ若い頃、県外で就職してる妹さんが帰省してて、家族で写真を撮ろうという話になったらしい。言い出しっぺが親父さんで、普段写真なんて渋る親父さんが撮ろうなんて言うなんて珍しいなっておばあちゃんは、思ったって。家族4人だったり、おふくろさんと2人とか、妹と一緒とか、親父さん1人とか、いろんなポーズでフィルム1本分撮り切って、そのフィルムは妹さんが勤め先の近くに安く現像してくれるところがあるから、現像できたら送るわねと持って帰ったそうな。その久々の帰省から半年も経たないうちに、なんと親父さんは急な病気で、休業してしまった。あまりに急なことでおふくろさんもおばちゃんも妹さんもバタバタしてて、フィルムのことはすっかり忘れちゃってたらしい。思い出したのはもう四十九日もとっくに過ぎた頃だったって。お父さんはこうなるの分かってて急に写真撮ろうとか言い出したのかしらって、おばちゃんとおふくろさんは涙が出たって言ってた。それであの写真どうなったって妹さんに連絡したんだけど、なんか妹さんがのらくら写真送るの避けてるような感じ、のらりくらり写真送るの避けてるような感じがすると、お父さんが写ってる最後の写真だからっておばちゃんが説得したら、妹さんが本当は見せたくないんだけどってやっと写真送ってくれたんだって。親父さんが写ってる写真一枚もなかった。ネガを確認してみたら、親父さんが写ってるはずのコマが全部真っ黒になっちゃってたんだって。そういうフィルムを返してくれるのかどうかは知らないんだけど、おばちゃん嘘つくような人じゃなかったし、多分なんか予感があったんだろうな親父さん。以上。で、次行く前にジータレス読み422ミラージョボビッチのおっぱいまだかなと。ミラージョボビッチなぜいきなりで423、いや NS 嬢って言うよマジでとまあ、うん、まあ、うん、マジで、うん、でもいやな流れでね、今のね414、がドクターと違うよ NS だよっていうので、ノンスキン風俗嬢だよっていうのはねんじゃねっていうのはあんじゃねっていう、はい。で次第85話目電話の人マさんの作品。小さい頃夜トイレに起きると必ず電話の前に何かいた。もやもやしてて黒くてよく見えない。そして話し声がボソボソって感じで聞こえる。あの時は母かと思っていたけど、携帯でならともかく夜中に電話って考えにくいし、聞いても知らないという。その電話、今も使ってるけど、ディスプレイが勝手に変わる。くるくるって回して電話番号の入力を省けるようになってるんだけど、それが勝手に回って、学校とか出たりするのが不気味。ちなみにその電話の近くで一人で寝た時に金縛りにあって怖くて目を開けられなかったという経験もした。以上で424、おっちゃんの朗読はうめえなと。まあおっちゃんじゃないですけど、20代ですけど、朗読はうまいのかどうかは知らないです。もっと上手い人はいっぱいいると思います。てか自分のはどうなんだろうって自分で思ってるんですけど、まあ褒められるのは嬉しいですけど、はい、で次いきます。第86話目、無題で、はんなりさんの作品。単なる夢だったのかもしれない。数年前のことを不思議な夢を見た。
1両だけの小さな電車に乗っていた。その電車は山肌にススキが群生する中をコトコトとのどかに進んでいた。今まさに夕日が沈もうという時分で、車窓から見えるススキの原も黄金色に輝いていた。私は座席に座っていたのだが、ふと気づくと目の前に2年前に亡くなったおばが立っていた。そのおばが、うちらは次の駅で降りるけど、あんたはどうすると聞いてきた。その時の私には特に目的地もなかったが、なんとなく、もうちょっと乗っていくわと答えたら、おばはニコニコしながら、そうかと言い、次の停車駅で降りていった。すると、他の乗客たちもぞろぞろと全員降りてしまった。車内で一人ぼっちになった私はちょっと驚きながらも、単線の電車だったため、とりあえず終点の駅まで行き、遅くなったら親が心配すると思いながら折り返しの電車に乗って、元の町まで帰ってきた。目覚めた時は怖くも何ともなかったが、あの時、おばと一緒に降りていたらどうなっていたんだろう。と思うと、ちょっとひんやりしてしまう。以上で、次第87話目、ホテルの電気、三光栄さんの作品。彼とラブホテルに行った時の話です。そこは駅前なのに安くて、でも安いなりのところです。その部屋はバスルームと洗面所のスイッチが一緒になっていました。それは私が寝る前のケアや歯磨きをしていた時、突然洗面所の電気がふっと消えて辺りが真っ暗になりました。彼はもう爆睡していたので電気を消す人は誰もいません。私は驚くとか怖いというよりも真っ暗で見えなくなってしまったのでめんどくさいなと思いつつ、バスルームのスイッチを一旦消して、その後何度もつけましたが真っ暗なまま。私はなんでと思いながらトイレの明かりでケアを済ませました。私は電気の接触が悪いのだろうと思い、これだから安いホテルはと思い、寝る前にもう一度電気をつけたら今度はつきました。私は何なのと思いながらベッドへ。翌日彼に電気のことを言うと、冗談っぽくお化けだと言って笑いました。私は気になって部屋を出るときにスイッチをつけたらちゃんとついてちゃんと消えました。以上。で、次第88話目、台無し無題、眠り猫さんの作品。高校生の時の話です。その日も私はいつもの散歩道を愛犬のトリーを連れて歩いていました。住宅地の中、友達の家の前を過ぎ、公園を2つ横切り、小学生の頃大好きだった男の子の家の前を少し照れくさい気持ちで小走りに通り過ぎようとした時です。トリーが彼の家の前でピタリと立ち止まってしまいました。トリー、ここで泊まるのやだ、早く行くよと言っても、一点を見つめたまま全く動こうとしません。その視線の先を追うと、そこは彼の部屋の窓。昼だというのに固く雨戸が閉められていて変だなとは思いましたが、とにかく早く通り過ぎたかったので、多少無理に引っ張って彼の家の前を後にしました。翌日、彼が自分の部屋で首をつって自殺したことを知りました。もしかしたら散歩で通った時間に彼が雨戸を閉ざした暗い部屋で命を絶っていたのかもしれないと思うと怖くなりました。あの時、トリーはただならぬ気配を感じ取っていたのでしょうか。以上。で、次第89話目、蛇のたたりで、犬外場さんの、作品。この話は 私が小学校 3,4 年の時だと思います。我が家より少し離れたところに庭師をやっているお家がありました。そこのおじいちゃんという人は庭の手入れに行くところで蛇が出ると必ず、剪定バサミで蛇の頭を切り落とし、蛇の生の血を飲んでいたと、生き血を飲んでいたそうです。それは若い頃からやっていたそうです。おじいさんには息子が一人いて家庭を持って、周りからはとっても幸せに見えたのですが、赤ちゃんが生まれて少し経った頃です。その赤ちゃんは少し知能が遅れていることが分かりました。それからは息子はお酒を浴びるほど飲むようになり、子供も学校に通うようになり、それでも息子の叫びだりは変わらなかったのです。おじいさんはそんな息子を見て親子喧嘩が始まったそうです。その日も親子喧嘩が始まり、お嫁さんが止めに入ったのですが、ダメだったそうです。お嫁さんもいつものことと思い、近所の家へ避難したそうです。1時間が経ち、お嫁さんは子供と家に戻ってみると、なんと庭におじいさんの血のついた剪定バサミを持って呆然と立っていたそうです。お嫁さんは剪定バサミの先を見ると、自分の旦那さんが血まみれになって倒れていたのです。びっくりしたお嫁さんはおじいさんに、なんてことしたのとすると、おじいさんは蛇がと口走っていたそうです。そこへ近所 A さんの家の人が訪ねてきたのでした。 A さんはびっくりして警察に電話をかけたそうです。警察が来る間もおじいさんは蛇がわしを襲ってきたと口走っていたそうです。警察が着いてからもおじいさんは同じ言葉を口走っていたそうです。それから何日かしてからお嫁さんの様子がおかしくなり、しきりに蛇神様が怒っていると、それからのことで、あのうちは蛇にたたられているという噂が飛び交っていました。後日、一家が飼っていた柴犬も腹を裂かれていたのですが、腹には無数の蛇がうごめいていたと回収した警察官から聞きました。このおうちは今でもあるのですが、廃墟となっていて、そこには蛇が住み着いているそうです。残ったお嫁さんと子供は、いつの日からか分かりませんがいなくなっていたそうです。心配した親戚の方が引っ越し先を調べたら、引っ越しなどしていないというのです。突如として消えてしまった家族は今でも消息不明のままです。田舎では蛇を見たら頭を潰して駆除しますが、この姓は考えものかもしれません。以上。で、次。第90話目、不思議話2話、不思議話2話、三越さんの作品。友人からクリスマスプレゼントにプラスチックでできた小さく赤いキャンドルをもらいました。それは底をカチッと音がするまで回すと炎の形をしたものに明かりが灯る仕組みになっていました。反対に回すと明かりが消えます。それは両手を使わないと点灯できないものです。私は明かりをつけたり消したりしてからキャンドルを布団の横のテーブルに置いて寝ました。次の日目が覚めるとキャンドルの明かりがついていたので、ぎょっとして飛び起きました。接触異常でついちゃったのかな。私は何度もつけたり消したりして試しましたが、接触異常はありませんでした。その日は一日触らずテーブルの上に置いたまま寝ましたが、翌朝は何の異常も見られませんでした。2ちゃんで陰険な書き込みをしたくなる時があります。そんな時イライラしながら書き込みボタンを押すと必ずと言っていいほどエラーになったり、今さっき書き込んでいたのに人多すぎになって書き込めなくなります。なおさらムカッとしますが、いやいやこれは守護霊様が書き込むなと警告をしてくれてるのだろう、そう思い気持ちを他のことに向けてから改めて同じスレを見てもイライラしないので書き込まなくて正解のことが時々あります。
以上で、次第91話目墓参りは晴れの日に、東野さんの作品。ごめんなさい、本当にちまっとした話。去年のお盆頃、天気がどうしても悪くて不気味だけれど雨降りの日にお墓参りに行きました。お墓参りって明るい時の方が気分的にもいいじゃないですか。でもどうしても晴れなくて、小雨降る中お墓をお掃除してお線香を焚いてお片付けして帰ったんです。帰りから母、頭痛持ちの霊感持ちが何か困ったような顔をしてて気になったんですけど、まあ天気が悪いから低気圧のせいで頭でも痛いのかなと思って聞かなかったんです。その次の日から体の調子悪いなって言ってて、顔色も優れなくて心配してたんですけど、大丈夫って聞くと、うん、多分大丈夫って返してくれたんで気にしないようにしてたんです。お墓参りから数えて 3,4 日後くらい、長雨、長雨、長い雨がやっと晴れて天気が良くなりました。その日昼間から母が外で何か自分に撒いて家の中に入ってシャワーを浴びてたんです。いつも夜にお風呂に入るのに変だなと思って聞いていたら、お母さんどうしたの、汗でもかいた、いや晴れたからこの隙にって思って、何それって思って聞いてみると、お墓参りからさついてきてたんだよね。雨降りの中お墓参りってさ、やっぱ良くないみたいだね。晴れたから外で塩浴びて洗い流したんだ。いなくなったみたいでよかった。ということはその間家の中にいらっしゃったってことですよね。以上で、次第92話目新聞、歩兵さんの作品。昔あるボロアパートに住んでいた頃、なぜか1週間ほど契約もしていない新聞が届いていた時期があった。なんだこういう勧誘もあるのかくらいに思っていたのだが、とある朝なんだか外が騒がしいので外に出てみると警察官が大勢いた。隣の部屋に住んでいる方ですか、警察官に尋ねられた。はあそうですが、実はここに住んでいるおじいさんが亡くなってましてね。朝からとんでもない話を聞かされるものだと思った。隣の老人とはたまに挨拶をするくらいでほとんど会話をすることもなかった。それにしても死んでいたとは。確か独り身だったはずだ。世に言う孤独死というやつらしい。このままここにいても邪魔になりそうなので部屋に戻ったはいいが、なんとなく落ち着かないでいると一緒に住んでいる大家さんの奥さんが訪ねてきた。ごめんね、なんかとんでもないことになって。いえ、ちょっと驚きましたけど。それにしても最近姿を見ないと思ったら、まさか死んでるなんてね。はあ、死んで1週間くらいなんですって。そういえばその頃から見ないと思ったのよ。へえ。誰かに話したくてしょうがないみたいだった。でね、新聞配達の子がね、若い子なんだけど、うちに血相を変えてきたのよ。なんか新聞受けの中から変な匂いがするんですけど。新聞も溜まってなかったし、まさか死んでるとは思わなかったって。え？新聞が溜まってなかったんですか？そうなのよ。誰か持って行ってたのか、うん、誰か持って行ってたのかしらね。そこで話をする気がなくなった。後で聞いてみると、このアパートで毎新聞を取っていたのはあの老人だけだったそうだ。そして私の部屋に届いていた新聞も毎新聞だった。若い新聞配達の子が配達する部屋を間違えたのか。それはありえない。あの日もちゃんとあの老人の部屋に新聞を配達し、そして新聞受けから漏れる異臭に気がついたのである。
それ以上は深く考えないことにした。ただあの早朝に新聞が差し込まれるガサッという音だけは忘れられない。以上。で、辻熊にジータレスを見、425、1週間も経ってたら匂ってきそうだけどなと。うん、1週間経ってそれで新聞入れようと思ったら匂ってきたっていうね、半端じゃないだろうな。はい、で次、第93話目、電話を取る人、しこたまさんの作品。うちの会社はみんな結構個人でマイペースで仕事をするため、休日や深夜に社内に一人きりということがよくあります。そのためか社内であまり怪談めいた話はしないという暗黙のルールがあります。しかし黙っていても怪異はやってくるもので、1階の倉庫に知らない女性が立っていたとか、一人の時にトイレに入っていると誰かがトイレのすぐ外を歩いていたとか、ちょいちょいいろんなことが起こります。ある時など入り口の外の観葉植物の後ろ、人が立てないくらいの隙間に女の子が立っているのが見えると騒ぎになったことがありました。2階の踊り場の窓から見えたと女子2人が騒いでいるのですが、他の社員には見えません。そんなはずないと2人が玄関まで確かめに降りたのですが、かき消すようにいなくなったそうです。2階の踊り場から1階に降りるまで 2、3秒、再び2階の踊り場に戻って窓から見下ろしましたが、もう誰も立っていなかったそうです。そんなある日、真夜中になり車内に残っているのは3階に3人だけ、私と経理と SE の女性のみになりました。そろそろ帰ろうかということになり、それぞれ食器の片付けや各部屋の戸締まりをしていました。その時不意に業務用の外線電話が鳴り、誰かが電話を取ったようでした。ところがデスクに戻ると他の2人がキョトンとしています。誰も電話を取った者がいなかったのです。私たちの他に誰か残っているのかと確認してみましたが、1階も2階も真っ暗、ドアには外から鍵がかけられています。5分ほど通話中が続いて電話は切れました。ふっと見ると3階の応接コーナーの電話機の受話器が上がっているのです。そんなことが決まって女子数人で残っている時に起こりました。夜遅くに突然電話が鳴り、私たちが出る暇もなく通話中に、そして必ずどこかの電話の受話器が上がっているのです。私たちが忙しいから代わりに電話取ってくれてるのかも。怖いので私たちはそう言って笑い飛ばしていました。でも本当に怖いのは労働基準など全く無視のうちの会社の方かもしれませんが。以上。で、次、第94話目、堤防の男で、ガタロウさんの作品。ある初夏の晩、俺は友達と二人で少し遠い堤防に行き、夜釣りを楽しんでいた。その日は魚がボンボンと釣れ、今日は大漁だなとハイテンションで友達に話しかけた。しかしなぜだか友達がテンションが低く、うんとかあーとかしか言わない。釣りに集中しているのかと思えばその動きも何やら鈍い。何かおかしいと思いながらも魚は釣れ続けるので、こちらは釣りに集中することにした。それから10分ほどしていきなり友達が、はあ、ダメだと言い出した。先ほどからの友達の反応もあり、俺は釣り糸でも絡まったのかと無視して釣りを続けようとすると、いきなり釣り竿を持ったまま体を翻して俺に近づいてきた。早く行こう車。俺が何が何だか分からず戸惑っていると、いいから早く。友達の気迫に押され、俺は何も持たず友達と一緒に車に乗り込んだ。何事か聞く俺を無視してしばらくし、友達が口を開いた。 あれ見えるかな、俺たちが釣ってたとこ。
友達が指さす方向に目をやると、いつの間にか男が一人堤防に立っていた。この一方通行の堤防の先、俺たちとすれ違わないといれないはずの場所に。
あれやばいよ、歩いてきた。
どこから？
海の上。
友達が言うには、最初ここに来た時に海の遠くで光る点があったそうだ。漁船かとあまり気にせずに釣りを始めたが、その光が徐々に近づいてくるにつれ、それが人間だということが分かったそうだ。その男は海の上をゆっくりと歩いてこちらに向かってきており、恐ろしくなったが、俺が釣りを楽しんでおり今日をそがないように何も言わなかったそうだが、かなり近くまで来たので我慢できずに車に戻ったとのこと。その男はまだ竿や魚が残っている俺たちが釣っていた場所に佇んでいた。釣り道具が惜しい気がしたが、明日の午前中に取りに行くことにし、男がこちらに来る前に堤防を出発した。翌日、その堤防近くで身元不明の死体が上がった。俺たちは魚を食う気にはなれず、そのまま捨てた。 以上で次行く前に、ジータレソミ 426SE 労働基準無視、うん普通だねと。 SE はね、はい、自分 SE じゃないですけど、うん、なんか大抵帰ってくるのが終電間際みたいなね。そうそう、そういうのは、うん、まあ、うちの弟も遅いしな。あ、まあ、で次行きましょう。第95話目笑う虫、おみやさんの作品。私は大学時代の夏休み、すごく自堕落な生活を送っていた。といっても酒やタバコをやりまくったり、ギャンブルに手を出したり、麻薬をやっていたというわけではない。しかし昼夜の区別なくパソコンにかじりつき、食事も忘れてネットサーフィンやオンラインゲームをやっていたかと思うと、お風呂にも入らずにベッドに倒れるようにして眠りにつくといったありさまであった。不規則な生活と不節制のせいで体はひどくだらく、手足や頬の肉も落ちてきていて、体は少し熱を帯び、喉が渇いても椅子から立ち上がるのが面倒なほどの物臭で、家族からも体に悪いしいい加減にしたらと言われていた。ある明け方、疲れ切った私が自室のベッドに横になり、ぼんやりと上の空で天井を見つめていると、ベッドの脇でふっと黒いものが素早く壁を伝っていくのを見た。一瞬見るなり、中心より足が八方に伸びている大きな黒い雲と判断すると、手近に落ちていた参考書を壁に投げつけた。本は壁に当たり、ガンと大きな音が響いたが、雲が潰れた跡などは壁にもどこにもなかった。雲がそこにいたのかさえ定かではない。逃げた雲はベッドの下に潜り込んだのだろうか。気持ち悪いなと思いながら、そのまま意識を失って眠ってしまった。再び目を覚ましたところ、どうやら夕刻だったようだが、今度は枕元で異様なものを見た。黄色ブドウ球菌のように丸い球状のものが数珠のように連なって、シャクトリムシのように私の顔のそばを張っていたのだ。目に浮いたゴミがそんな得体の知れないものに見えるのだろうかと、私は目をゴシゴシこすった。しかし見間違いではなかった。全長8センチくらいの細い黄色い術が一本うねうねと這いながら私の視界を横切っていく。ありゃなんだと私はすっとんきょうな声を出してベッドから飛び起きたが、すでにその異様な虫の姿はなかった。自堕落な夏休みが終わり、どうやら状態の私に戻った頃、私は照明を消したリビングルームで一人パソコンをしていた。その時、後ろの白い壁をゴワゴワと崩れ乱れた毛糸のような影がジョリジョリと這い上がっていくのを目撃してしまった。私は今までのことがあり、見間違いじゃないかと思った。私の家は住宅街のマンションの6階で、そんな得体の知らない虫など見ることはない。しかし、その影があまり、 その影があまりにもリアルで、私が田舎に行った時に目撃したゲジゲジにもよく似ていたため、隣の寝室でくつろいでいた母親のところへ駆け込み聞いてみた。え？母は少し考えた後ためらいがちに言った。今日屋外で育ててた蘭を家に入れたんだよね。それで一緒についてたゲジゲジが中に入ったのかもね。最後の話が一番私を恐ろしがらせたのは言うまでもない。以上。で、427番ジータレス読み。そういや釣り板とバス釣り板にも怖い話すれがあるんだよなと。水辺なせいか結構良作が出てきたりする。釣り板の方は大抵タイノエタヒネで埋まってるけどと。タイノエタヒネはわかるけど、タイノエってなんだ。タイノエってなんだろう。タヒネはね、もう行っちゃってってことでしょ。で、428、おっちゃんっていつも何時から何時まで仕事してるの？週休2日ある？有給とか取れると。何プライベートを話せと。何時から何時まで？まあ、8時から、うんじまで。ねえ。まあ、定時までだったら、4時半まで。はい、週休2日はある、有給休暇も取れるますよ、はい、おっちゃんじゃないですけどね、はい、で、次行きましょう。第96話目充電器ユアさんの作品。私の部屋ではよく物がなくなります。たまに配置のおかしくなっている小物があります。もともと大雑把な性格の私は別段気にも留めてなかったのですが、3週間に1回程度の割合で携帯の充電器がコンセントから抜けていることがあります。そこでも大雑把な私はきっとコンセントが足りなくて充電器を抜いたんだと思ってました。しかし何度も何度も同じようなことがあり、充電器が抜けている部分に別の何かが刺さっているわけではないと気づいてから、少し薄気味悪く感じるようになりました。ちなみにこれは数日をかけて書いているのですが、書き始めてから毎日携帯の充電器だけコンセントから抜けているのを発見するようになりました。それだけ足を引っ掛けやすいところにあるわけでもなく、抜けやすくなっているわけでもありません。ある日の夜、私がテーブルライトの明かりで本を読んでいました。すると突然部屋全体がガタガタと鳴り始めました。何事かと体を起こすと、一人暮らしの私の部屋に私の他にもう一人人がいたんです。私の携帯の充電器を持って立っていました。目が合いました。私はその顔に見覚えがありました。その顔は私が小学生の頃に見たことがありました。でも同級生ではありません。その人、その子は小学校高学年くらいの私の姿をしていました。体が硬直しました。これもドッペルゲンガーというのだろうか。とすれば私は死んでしまうんだろうか。でもなぜ私の携帯の充電器を持っているんだろう。その子に声をかけようと思いました。もうこんなことは終わらせなければなりません。ねえ、それどうしていつも抜くの？子供は答えません。困りはしないんだけど、毎回コンセントに挿すのは面倒だからやめてくれるかな。子供の口が動きましたが声は聞こえませんでした。分かったら手に持ってるものを置いてくれる？子供は素直に手から充電器を離しました。ありがとう。それで、あなたは私なの？お姉ちゃんが私を殺したんだ。そう言ってもう一人の私は消えてしまいました。 私は子供の頃の記憶がほとんどありません。それを子供の頃の私が悲しんでいるのでしょうか。
以上
で、次行く前にジータレス読み429てか、なんで会社と
言えねえ。
はい、もちろん言えねえ。
はい、言えません、そんな、もちろん。で430 マンションの3階でも壁を伝ってムカデが来たよとね。
3階か、3階くらいだったらいるんですかね。自分はそ、あの普通の平屋1階なんで、虫なんてもう上等って感じですけど。
3階、そうね、3階も壁伝ってくるか。でも3階くらいだったらな。でも結構頑張ってんな、その向かで。
で431、おっちゃんのプライベートを聞き出そうとしてるのがさっきの記事ですかと。出た、まさかそういうことか。さりげなくね。
で432、おっちゃんの家に今度遊びに行っていい、一緒にゲームしようと。一緒にゲームするのはあの、まあ別にいいっちゃいいんですけど、うちに遊びに来るのはな。はい、うん、
ね、いろいろね、自分もあの元はゲーム朗読実況スレの、元はっていうか今もそうですけど、ゲーム朗読実況スレの人間なんで、あのゲーム自体は好きなんで、いろいろ、はい、ネットでまあ やるもんだったら誘ってくれればやるかもしれないです。今日は FF14 をやってました、少し、はい、で、次行きましょう、第97話目台無しで、マンコカスマラミーさんの作品。
どこの地域にでもよく ある話だけど、俺の地元にもお化けトンネルがある。ある日友人と二人で車に乗り、お化けトンネルへと向かっていた。俺は一度そのトンネルで幽霊を見ているので、確かにそこは出る。俺が絶対に出るというもんだから、友人の K は張り切っていた。トンネルに向かう道中、よほど楽しみなんだろう、どんなやつ、どんな感じと嬉しそうに聞いてくる。俺が見たのはトンネルの天井から生えるように頭が出てきていたやつだ。俺の話を聞き終えると、助手席から後部座席に移動し、何やらごそごそとやり始めた。
何してんのと聞くと、
うお、できた、テンション上がってきたと大声で喜びを表現しながら助手席に戻り、幽霊取れるかなとつぶやいた。俺はカメラ持っていないので、携帯をプラプラとさせながら、これで撮ると言うと、後部座席から虫かごを取り出し、これで撮るとにやりと笑う。こいつバカだと思ったが、特に何も言わずに先に進む。 K は幽霊を捕まえてからどうするかをいろいろ言っていた気がするが、俺はこいつバカだとしか思わなかった。走行しているうちにトンネルに着いた。K は車から降り、後部席から3メートルくらいに伸びるように加工し、お札付きの虫取り網を取り出した。
うおー、一攫千金と叫びながらブンブンと網を振り回す。
俺たちは歩いてトンネルに入り、天井を眺めながら進んだ。トンネルの中ほどに来た時、頭が見えた。俺たちから見ると後頭部だ。 K は網を振り回しながら走り出し、こっち向けゴラーと叫び、網を頭にかぶせようとした。しかしガム手で巻いただけの継ぎ目がポキッと折れた。失敗だ。しかし K は諦めない。一度車に戻り、車の屋根に乗って移動しながら短い網で捕獲することにした。俺は K を屋根に乗せてゆっくりと走り出した。トンネルの中ほどに来た時、 K はうわーと叫びながら車から落ちた。網は天井にぶら下がったままだ。頭だけの霊は網の端を口に加えると微動だにせず、 K を車の屋根から引き落としたようだ。どうやら幽霊というのは予想以上に頑固らしいという結論になり、俺たちは泣く泣く退散した。
以上。
で、次行く前にジータレス読み433、家に来られると困るものがあるんだねと。
あれは見せらんねみたいな。
困るもの、なんだろう、何かまずいもあるかな。ああ、自分のね、部屋にお札がいっぱい貼ってあるから、それは見せらんねみたいな、そういう話ですよ。はい。で、次行くわ。第98話目、みこえさんの作品で、母との最後の思い出。
私は母を数年前に亡くしています。生前、母や兄と姉の家族とも疎遠だったため、死に目にも会えず、最後の別れもできませんでした。その日は元旦で、私は兄と姉の家族が母を初詣に連れて行ったことも知りませんでした。母は子供たちの顔は分かる程度の認知症でした。その元日の夜、私は久しぶりだし、おめでとうの挨拶くらいはしようと夜の8時ごろ電話をかけました。9時には寝る人なので、その時間に電話をしましたが、何度かけ直しても母は出ませんでした。お風呂か、今日は早めに寝ちゃったのかな、そう思い、その日はもう電話をかけることはしませんでした。そして2日後、母がくも膜下出血で亡くなったと姉から電話が来ました。私は絶句しました。後で兄に話を聞くと、初詣で帰る時間が遅くなり、8時を過ぎたら母が、早く帰らなきゃ、早く早くと、ものすごく焦っていたそうです。母は、私から電話が来たことを何かで知ったのでしょうか。亡くなる自分を察知して、私と最後のお話がしたかったのでしょうか。私も、もしあの時話ができていたら、9時過ぎてから電話をしていたら母と話ができて、もしかするとまだ生きていたかもしれないと思うと後悔でいっぱいになり、とても無念でなりませんでした。私の百物語の最後の話は、そんな母との初の盆までの不思議な出来事です。少し長いですが、この話をもって大演談とさせてください。葬式後、私と兄は母の家にずっと泊まり、書類等を整理していました。義理の姉と娘さんは飼い犬を母の犬に預けてホテルに泊まっていました。義理の姉が10時ごろ家に帰るとワンちゃんは吠えます。その日もカラカラカラカラと玄関の戸が開いて閉まる音が聞こえました。私も兄も義理の姉が来たのだと思いました。兄は手が離せなかったらしく、私に出るように言いました。だけどそう言ってから自分で玄関に行きました。ワンちゃんが吠えました。兄が部屋に戻って不思議そうに、誰も来てなかったよと首をかしげました。私はえっと思って、でも玄関開いたよねと。だけどその時は義理の姉が来たらいつもなくワンちゃんは吠えなかったし、確かその日は初七日で、朝お線香をあげる時に母に、今日はお寺さんに行く日ですよと言いました。私は思いました。気が早い母なので、お母さんもうお寺に行っちゃったのと。初七日が過ぎてからも私はしばらく家に帰りませんでした。兄に一つだけお願いされたのは、母が飼っていた猫のことでした。母猫と子猫数匹は姉が捕まえて処分したそうですが、一匹だけどうしても捕まえることができずにいて、でもその子猫を捕まえたらお隣さんに連れて行けば獣医さんで飼い主を探してくれると段取りがついているとのこと。その子猫は母の通夜、お葬式と家を何度も回って、もう声が枯れるくらいメロメロメロと自分の母親と亡くなった母を探すように物悲しく泣いていて、私は勝手にメロンちゃんと名付けていました。ある日のゴミ出しの後、郵便受けも見なきゃと玄関に行くと、メロンちゃんらしき猫が門のところにちょこんと座ってメロンメロン泣いていました。私はメロンちゃんだと思い、餌と取りに行こうとしたら、メロンちゃんの方から私にすり寄ってくるではありませんか。なんだ、こんなに人懐っこい猫ちゃん。私はメロンちゃんを抱きかかえ、しばらくぬくもりを楽しんだ後にお隣さんに連れて行きました。おじさんは、 よく捕まえられたねと驚いていました。私は猫ちゃんの方から寄ってきてくれたと話すと不思議そうに、でもニコニコしてくれました。そしておじさんはすぐに車で獣医さんに連れて行ってくれました。私は何度もお礼を言ってメロンちゃんが優しい飼い主さんの家へ行くように祈りました。私はペット禁止のアパート住まいなので普段猫を飼っていません。メロンちゃんがすり寄ってきたのは私が座っていた場所が母の場所だったので匂いが移ったのかなと思ったことと、亡き母が私がいるうちにメロンちゃんが幸せになれるように願ったのかなと思いました。その後の話でメロンちゃんは獣医さんでもものすごく人懐っこくて人気者で、優しいおばあちゃんとお孫さんのいる家にもらわれていったとのことでとても安心しました。そして私はしばらくしてから自分の家に帰りましたが、家に着いたのは夜だったのですが、たまった洗濯物を片付けようと全自動洗濯機の蓋を開けてぎょっとしてすぐ閉めました。なぜなら水が溜まっていたからです。全自動洗濯機って水を溜める設定にしないと溜まりませんよね。洗濯が終わった時点では排水になっているはずです。蛇口から水が出ていたとしても排水で流れるはず。でも実際蛇口は閉まっていたし、ここで詳しいことを言うのは控えさせてもらいますが、母の死は水も関係していました。だからなおさら溜まった水に驚いてしまいました。私はその日は疲れもあって洗濯はせずに寝ました。そして次の日もう一度確認してもやはり水は溜まっていました。私はきっと私の疲れを察して母が溜めてくれたのに違いない、そう思うことにしてその水で洗濯をしました。でもその後その洗濯機は全自動ではなく半自動になってしまったのです。洗濯が終わるとピピッとなって止まる。仕方ないのですすぎのスイッチにする。終わるとまた止まるという具合に、ものすごく不便になってしまい、どうしようかなと思っていたところに母が使っていた全自動洗濯機をもらえることになり、今でも壊れることなく洗濯物をきれいにしてくれます。最後の話は初の煩悩お話です。私は姉と一緒にお墓の掃除、お参りをすることにしていました。私がいつも墓参りをするときは家の花を摘んでいったのですが、夏って花が咲かないんですね。私は自分の無知に呆れながらも道に咲く花も摘んで、それで我慢してもらおうと思い、お墓に行ったら自分の目を疑うほど驚きました。なぜなら母の墓だけを囲むように紫の花がびっしり生えていたからです。姉は先月来たけどこんなの咲いていなかったよと言うし、私はどこかから種が飛んできて花が咲いたのかなと思ったけど、でも隣のお墓にも周りを見渡しても紫の花は咲いていないんです。私はびっくりしながらも微笑ましく思いながら、なんだお花ここにあったのかって。生前からお茶目な母が私たちを驚かせようといたずらしたのかなって。家に花なんてないって、ここにあるんて、暑い中草ぼうぼうの中で花なんか探してないで早く来ればよかったのに。姉のニコニコ笑った顔が浮かびました。だから私はやられたって思いました。もうそれは本当墓前に行けられないくらいのたくさんのお花でした。そしてそんな不思議な花が咲いたのは初の盆の時だけだったらしいです。後で検索してもその時の花は見つかりませんでした。母は特に紫の花が好きだったわけでもないし、庭にも咲いてなく見たこともないような花でした。でも今でもくっきりとその花は私の目に焼き付いています。以上で、次行く前に G ダレス読み434、部屋にいっぱい貼ってあるお札かエロかおたけピンナップだな、うーんわかるよと。おたけピンナップってなんだろう、エロもわかんねえけど実家だしね俺ねえ、はい、でまあお札貼ってませんけどねで次行きましょう。
第99話目問わず語りでいいのかな、宿題終わったかさんの作品。おお、お前か、久しぶり。今日はなんだい？え、怖い話を聞きたい？ないな。いや、ないんだって。霊能者さんとはご縁がないしな。俺っちは拝み屋だよ。拝み屋ってのは負けないように払う力を蓄える、体も鍛えるさ。だから武術家も兼任してるのが多いんだよ。知力体力時の運に守護のお力、自分の気合根性ひっくるめて使えるように鍛えてるうちに幽霊だのとかは超えちまうからな。話の通じないものは吹っ飛ばすだけだ。ああ客の話なんできるわけねえべ。個人情報とやらもそうだが、そいつの持ってた因縁お前も受け取る気かい？無理に作った絵にし消してくれって言われても消せんぞ。百物語程度で収めてりゃ別だけどな、好奇心だけで何も準備せずに心霊スポットに何度も行くってのは自分から相手加え込みに行くことだからな。好んで行くんだ。ずっとついててもらえばそいつも本望だろう。霊障ね。分かりやすい形で出る方がありがたいけどな。そいつは心霊スポットに自分の意思で行ったことで起こるはずのプラスを打ち消してるのさ。陰徳よほど積んでるのじゃないじゃ、あとちょっとの運があれば受かるはずだった第一志望校、元自分に合った相手、手に入れるはずだった大事なものを、そういったちょっとした未来のプラスをマイナスに交換して穴を埋めていくのさ。高校ぞって時に失敗することが多いやつは考えた方がいいぞ。わったわった、じゃあ人死にが出た話してやるよ。そいつも心霊スポットに行ったさ。よりにもよって病院跡、陰気がたまるからな、どうしても。しかも肺炎になったところなんざ、何が捨てられてるのかわからん。4人が行ったうちの1人は何かの感染症で死亡、多分使用済み注射器踏んだとかだろうな。産業廃棄物を捨てるやつも、集まったやつが陽気なパーティーで使うってこともある。人が来ないってうってつけの場所だしな。1人は少し狂った、心が弱いやつが行くんじゃねえ。確かにあそこは雑多なのがあるが、自分内部でブーストしちまったんだな。1人はもう一度そこに行くって言い残して失踪。今頃上昇任務についてるんじゃねえの。結界のようなものを引き当て、結界の、違うわ、上昇任務についてるんじゃねえの。1人は引きこもって部屋の片隅でうつくまってブツブツ言って、結界のようなものを張ったり叫んだりしているらしい。なんだろうな、俺は気配で感じるタイプだし、感じたらすぐに殴るからわからんよ。一度は止めたしな。心霊スポットが良くないってのは、そこにあった種が人が多く行くことで有名になって逆にマイナス場に成長してしまうってことが多いからだ。種っていうか種だ。パワースポットとやらもそうだな。そこに行くことで眺むだけならいいが、現世の願い事なんざしてみろ。集まる奴らの欲望が絡み合い、その場の浄化力を超えたならな、逆に呪詛にも使えるんだよ。有名どころはそういうのを逆に食っちゃえるんだが、今ではピクリとも噂にならなかったのに急にブームになったような場所は要注意しとけよ。そんなところに行っちゃいけねえよ。それ育てて使いたい奴がいるってことだ。俺らもいろいろ頑張ってるがね、どうも人手が足りなくて厳しいな。特に今は今までなかったタイプのが入り込んできてね、いろいろなところで完食されてきてるよ。それが姿を現してきたってことは、食い破るまであと少し、もう姿を見せても叩き潰されることはまずないってそいつが思ったからなんだよ。獅子心中の虫とはよく言ったもんさね。無関心な連中の力をどっちが取り込めるか、水面下ではそんな大規模な戦になってるのさ。志があるやつは直接の戦力じゃなくて補給に回ってもらうこともあるよ。さてこれからどうなることやら、別にどうなってもいいってやつらが多すぎるからな、どうなってもしゃあねえべ。ただ俺は俺のやることをやる。お前も自分の頭で考えて行動しろよ。じゃあな。そう語っていた先輩がふつりと姿を消して早1年。住んでいた部屋はつい宣告までそこにいたかのように軽く散らかり、すき家のカレーライスも手つかずのままの生活感がある状態だった。今もなお警察からの連絡はない。以上で最後100話目台無し、イグニスさんの作品。あれは春彼岸のことでした。
祖父母に行くといとこ一家が飼っているパピオン、ももちゃんがいつも通りお留守番をくらって預けられており、ひどく暇そうにしていたので、私はももちゃんを伴ってお山の公園まで散歩に行ったのです。祖父母宅は山を切り開いた旧新興住宅地にあり、お山の公園はその中でも頂上の一つといえる高台に存在し、公園として子供の遊び場や家の散歩コースとして割と人気なのですが、実はこの場所、てっぺんには文字を刻んだ巨大な石や祠が置かれ、山神を筆頭に様々な神々が祀られている地でもあるのです。しかし普段私たちが出入りする公園側からは神の住まいの印象は全くなく、幼い頃から遊び場だったにもかかわらず、神がいるということに気づいたのは中学校に入った頃。反対側には鳥居や狛犬も設けられているのですが、なんというか屋敷神のように人間の生活の片隅にある神域というような、そんな場所なのでした。その日は気が向いたので、山神が安置されているその領域にも踏み込んでみたのです。神々は道祖神のごとく並べられているだけで、立派な社も取水場もありませんが、花が手向けられており、しっかりと神の存在が意識されています。私はももちゃんと一緒に置かれている神の数だけ挨拶として礼拝し、鳥居からは出ず、元来た公園の方へと引き返し、そのまま公園から出ました。敷地から一歩踏み出たその時です。ドーンドーンと太鼓を叩く音が聞こえてきたのです。花火ではありません。雷でもありません。あれは確かに太鼓の音でした。私は取り立てて恐怖を感じることもなく、祭りでもあるのかと思い、お散歩を続行するつもりでいたのですが、ももちゃんの様子が明らかにおかしくなっていました。自分の首が締まるのも構わず、息を散らしながら前へ前へと散歩紐を引っ張るのです。仕方なくももちゃんに惹かれるまま、私は祖父母の家へと帰ることにしました。その音は家に戻るまで同じ大きさで鳴り響いていましたが、不思議と門をくぐった途端に聞こえなくなりました。しかし後によくよく考えてみると、夏の盆ならいざ知らず、この住宅地で春の彼岸に祭りなど聞いたことがありません。ばあちゃんに聞いてみても祭りはないとのこと。それではあの響き渡る太鼓の音は一体何だったのでしょうか。何か山神様に粗相をしたのかもしれませんが、今のところ私は元気です。以上。これで百物語2010100話読みました。3回の配信で33話ずつ、最後は34話、読みました。はい。でチータレース読み435。あれ、自分取水場って読んだっけ。長ズバ。え、そんな読みだっけ。え、長ズバ？マジで？長ズバ？本当だよ。長ズバっていうのこれ。ちょっと待って。取水場。出ねえよ、取水場じゃ。長ズバ？知らなかった。ありがとうございました。もう、間違えましたけど、完全に間違えましたけど、ありがとうございました。まあ、漢字弱いんで、はい、教えていただけるのはありがたい。次回ね、出た時には、今度は長ズバって言えるように、したいです。はい。で、436番、イサムさん、今から聞くよと、
って言えばまだやってくれるんだっけと。え？てか100話もう読んじゃったしね、うん、100話読んじゃったから今日はもうこれで終わりかなと思うんですけど、うん、はい、ね、というわけで100話読み終えました。437番が取水場っていうのは取る水の場所って書いて取水場ですよと、取水場って読んだっけ、俺なんて読んだっけ、長ズバ全然わかんなかった。なんで長って読むんだあれ、今日日本語難しい。はい、じゃあ、この辺で今日は、まあ、100話読みましたからね、終わりにしたいと思います。今来たじゃねえし、439で438がさあ師匠シリーズですねと。師匠シリーズはまた今度なんだっけ、列っていうやつと、なんだっけ、教えていただいたやつさっきをやりたいと思います。次回2話で大した長さないからすぐ終わっちゃうと思うんですけどね、で、440が今日は師匠シリーズですから楽しみですと。終わりです。はい。でも2時間半かかったな。あ、ちょっと長いのありましたからね、一つね、で、441、101話行ってみようかと。101話っていうか、ある意味さ、101話、てか101話以上行ってね、なんかさ、一つ今日読んだやつの中でさ、2話入ってるやつがあったでしょ、不思議話2話って書いてあるやつ。もうそれ2話入っちゃったの、それ一つに。ある意味101話読んだよね、これ。普通それも分解するもんなんじゃないの、違うのかな。で、442だから今読もうよと。今は読まない。なんでかっていうと、録音ファイル的にめんどくせえことになるから。師匠シリーズは師匠シリーズでまとめたいっていうのがあるんで、今日は百物語の2010をやったら終わりにしよっかなって。で、443、おっちゃんの人気に嫉妬と。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど。てか、人気、怖い話やってればいっぱい聞いてくれる人出てくると思うけど。はい。で、444、トリックロジックの予定はどうなってるのと気になってる方がいらっしゃるようで、まあ、やりますよ。確かにね、最近ね、エースコンバットの X2 やってたりね、バンキッシュやったりとかね、お前早くやれよトリックロジックっていう話ですけど、しかもお前 FF14 もやり始めたのかって話で、トリックロジックやるけどあれ疲れんなもんだって。で、ね、445、一旦配信切ればいいじゃないと。またね、てかもう12時になるしね。てか446もいってるし、一旦切って師匠シリーズですかと。やりません。やるつもりはありません。はい。ね、その、期待してくださるのはありがたいんですけど、今日はやらないです。次回やろうと思います。はい。ということでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。では、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。ファイルバンクに今日の録音ファイルもアップしたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみてください。結構な、数の人が、ダウンロードしてくれてありがたいと思っております。はい、じゃあ、次回ですね、師匠シリーズの新作が2作あるんですかね。その2作を、やろうと思います。はい。まあそんなわけで、またよろしくお願いします。あとそうですね、本当に終わるの、なんか今夜早く終わっちゃうよねと。始めたのが早かったからね。早く終わりますよ、はい、あとはそうだね、なんかどうだろう、はい、うん、怖い話系はな、あんまりコラボとかはしづらいんでちょっと難しいですけどね、うん、なんかあれば、なんか呼んでくれればやるかもしれないですけど。で、 449、一旦来てトリックロジック、どうせ解けないんだからギリギリまでやればいいじゃないと。どうせ解けないんだからとか言わないで。やるから頑張るから、はい、やるときは。はい、そういうわけで、この辺で終わりにしたいと思います。じゃあ、今日はこの辺で、てか、さっき言ったね、終わりにします。じゃあ、ありがとうございました。おやすみなさい。じゃあ、バイバイ。